せちな趣味ミスターコウキです。
何どうも九太郎です。よろしくお願いします。いや今回のテーマはプリズナーズです。今の口笛何だったって話なんですが、
まあ、ホイッスルだよね。
いやもうね、いやこの映画、うん、いやミスターコウキ言ってくれたからさ見たけど、
自分これね、なぜ見たかというのは、うん、やっぱり
ジェイク
の特集組んでて、自分の中で、ナイトクローラーに向けて、
うんうん、
ジェイクを
そうだった、ね
うんうん、自分の中で特集で見てみようとっていう中の一本で、
うん、
まあ
しかも好きな人いっぱい出てたでしょ。
いっぱい出てた、なんかポール・ダノ
ン、ポール・ダノンも出てたし、
うん、しかもこれポール・ダノン私たちの見たい役でやってて、ね、ちゃんとね、
いやミスター・コウキでしょ、見た
い。違う、
ポール・ダノンちょっとあれ切なかったよこれ。
いや
いやー
ポール・ダノンがいいって言って、まあ、ヒュー・ジャックマンも割と好きでね、
だってね、進めてたからさ、うん、最初
ね、本当リアルスチールとかも好きで、あとレミゼとかのヒュー・ジャックマンとかも好きで、割とヒュー・ジャックマンは、まあ、プレステージとかもヒュー・ジャックマンも好きで、まあ、割と なぜか自分結構好きなやつに一回出てて、
これ3人出れば十分でしょ、
十分なんていうね、うん、いいなと思ってて、まあ、でもジェイクに焦点を当てて見てみようっていうことで借りました。で、これ、まあ、検索したらなんかこの監督とジェイクが、うん、コンビで同時期にもう一本作ってて、それが複製された男ってやつ、
ね、前もね、チラッと言ったでしょ、
うん、そうそう、
あれはなんかあんまりダメだ
った、あれはそう、ちょっと、まあね、うん、ちょっと難しかったんですね、
まあ、じゃあ本編いっちゃいますか。
そうですね、
はい、じゃあこの番組はカナルの街小樽から映画の話を中心にお送りする本骨子ラジオです。
今回はネタバレありです。
アブラカダブラ、
はい、本編です。
はい、プリズナーズ、
あらすじお願いします。
お願いします。
あ、僕ですか。
そう、僕お願いします。
はい、
疲れてるのにありがとうです。
はい、じゃあ、まあ、軽く言っちゃうと、はい、まあ、まあ、ヒュー・ジャックマンとジェイク・ギレンホールですね、それで、まあ、ストーリーなんですけど、ペンシルベニア州で小さな工務店を営むヒュージャックマン、ケラーですね、の幸せに満ちた日常は何の前触れもなく暗転した。感謝祭の日、6歳の娘アナが一つ年上の親友と一緒に外出したまま突然と消えてしまうのだ。間もなく警察は青年アレックス、まあ、これポール・ダノですね、うん、アレックスを容疑者として拘束するが、自白も物証も得られず2日後に釈放。刑事ロキ、これがジェイク・ギレンホール、刑事ロキの生ぬるい対応に不満を隠せないケラーは、アレックスがふと漏らした一言から彼が犯人だと確信し、自らの手で口を割らせようとする。ここまででいいですかね、
はい、
これはね、
はい、うん、奥がいるときは泣かなかった。
そうだね、あれね、
余計なこと言ったよね。いやあれはいいセリフなんだけどね、ポールなの、
いいセリフだよね、
あの時に言うセリフじゃないけどね。
そうそうそう、でもあれを言うからこそ、
もう捨てちゃいちゃったもん
ね。そうそうそう、ヒュージャックマンね、あんな感じの人だから熱い人でしょ。
熱いっていうか、まあ切れたら怖いって、
切れたら怖いよね、確かにね。
ね、だから、うん、拷問の仕方もさ、うん、これネタバレありでいきますか。
うん、ネタバレありでしょ、
はい、ということで、もし、ね、まだ映画見てなくて興味がある方は切ってくださいということで、はい、じゃあやりますか、うん、
まあ、ポール・ダノが要は容疑者として捕まってで、
いい役だった、まあ、
何の物証もないから釈放されちゃって、うん、そこで、ね、出るときになんかヒュージャックマンにちょっと捕まって
あの出てきたから、ね、
お前本当に何もやってないのかって言ったら、ちょっとポール・ダノが何て言ったんでしたっけ。
僕がいるときは泣かなかった。
そう、そういうふうなこと言って、それもしかもヒュージャックマンにしか聞こえない言い方で言ってんだよ。
そうそうそう、
周りの人は誰も聞こえてなくて、うん、それで要はヒュージャックマンはそこでもうこいつだってもう、それはもう 確信しちゃうよね、うん、ああいう条件になればね、
まあ、自分の娘に向かれるんだからね、
う
ん、
そう他の周りは聞こえてないし、うんね、ああいうふうになんかすげえなんか嫌な言い方で言われたらさ、それはもう当然で、ねうんうん、でそこからもうヒュージャックマンはもうポールダノーもうストーカーだよね完全にあれね、
まあ、まあそうストーカーっていうかもう拉致して
拉致うまい
そのようなね工具のもう仕事を生かしてさ、うんうん、そう拷問器具を作って、う
ん、拷問器具作って拷問部屋を作ってとか、ね、なんかいろいろやんだよねすごく
うわあれはさやりすぎだよとねあの
いや
してはあっちでしょ友達のなんか隣の家の旦那でしょ見てる僕
らはそうそう普通の人はねだからそう
人誘拐されるから、
うん、普通の常識がある人の声心の声を代表して喋ってるんだけど、うんうん、いくらなんでもこのやり方は間違ってるとか、うん、こいつ犯人じゃなかったらどうするんだって、
う
ん
う
ん、
そうそうい
やこいつが犯人に決まってるってヒュージャックマンは言うんだよ
ねもう切れてるからね、
まあ、ヒュージャックマンはそういうふうな光景を見てるし、うん、あの犬の散歩にポルタノが出る時も犬をなぜかこうねあのロープに首は繋がったまんま変な持ち上げ方してさ、うん、でそれから急に落としておいで行くよって犬に散歩、うん、行くしあんなのを見てたりあと歌だよね
歌だよね、うん、子供たちが歌ってる歌をなぜかポールダノが歌ってるとアレックス、うん、
まあそしたらヒュージャックマンは絶対にまあ犯人だって確信しちゃうよ ね、 ね、うん、
絶対の関係はあるだろうってなるよ、
ねうん、あるだろうと思うし、うん、ないわけがないんだもんねあそこまで行ったらまあでもそれでもまあ、物証はないしっていうのも思うのをあの黒人のあの人だよね、うん、あの名前忘れちゃったけど有名な人、うん、いろんな映画に出てるアイアンマン
あも出てるね
出てるね、うん、あの人の、ね、家族でその人の家族の娘もさらわれてるから、ねうんうん、だから両方被害者の親とかね、うん、いてい
やでもこの映画面白かったっていうか2回見ても面白かったうん、全然さ、一回見ても分からない部分もあったんだけど、うん、もうさ、この映画いっぱい詰め込まれてるよねなんかさ、一個の事件を追ってると思いきや、うん、調べてるうちにさ、うん、なんかちっちゃい事件も
あー、ちっちゃい事件
怪しいやついっぱい出てくるでしょ、うん、
出てくる
そのポールダノ以外にもいる、うん、いろんな怪しいやつがいっぱい出てくるでしょ、うん、
まあ、そいつもでもさ、ある意味、関わってるっていうか、関わってされちゃったみたいな部分もあるっていうかちょっとこれ本当の、ね、ネタバレになっちゃうから言えないかも
し
れ
な い、
いいのこれは言っても
あとさまあこれのさ思ったのは、うんまあ、映画を例えるなら、ね、このミスター君の書いてラブリーボーンも
ラブリーボーンとめちゃくちゃ似てるよね
あとゴンガールもそうだね
あゴンガールも確かにそうだけど、うん
雰、 囲気
うん、雰囲気は確かにそうなんだけどねでもまあラブリーボンのあの
いなくなり方はそうだね、
うん、あんな感じなんだよねラブリーボンの本当になんか救われねえなっていう感じの
ラブリーボンより救われないねこの映画うん、まあ、救われたけど
救われてない救われたけどね
そしてこれさもうジェイク・ギレンホールの立場
ジェイク・ギレンホールの立場
まあいいんだよね立ち位置
このストーリーで生ぬるいって書いてたけど確かに生ぬるいんだよねまあでも真面目なんだよ一応こういうジェイク・ギレンホールだけまあ捜査をちゃんとやる
っていうかそうだってこの人ジェイク・ギレンホールはさ、うん、だって今まで解決してない事件はないっていう名刑事なんだよね
そうなんだよ ね、 なんかね
でもあの信じないんだよねヒュージャックマンはうんゲラは、うん、そこがその要はそれのせいでなんか、うん、なんか余計なことになって
うん
じゃあちょっとあのアマゾンレビューの方をちょっと読ませてもらいますあ、
はい、
先に行きます3名書いてますねちょっと選ばせてもらいました勝手にね、Amazon、
はい、
Amazon ネーム、じゃあ、ミヤ様さん、ミヤ様さん、はい私の家族は私が守らなければならないオープニングの森の中のシーンから画面に釘付けになりますドゥニー・ベルヌーヴ監督の映像にはこの監督ならではの雰囲気を感じますそしてその映像の中にいくつか散りばめられたアイテムには見る人によっては意味のある工夫が凝らされておりそれらが結末へとつながる伏線にもなっています本作のタイトル「プリズナーズ」は拘束された人々という意味ですが複数形になっていることから分かるように拘束されているのは誘拐された少女たちだけではなくケラーに拘束される容疑者とされた男も含まれていることも分かります法律では自力救済は認められていませんで、まあ、ケラーはクリスチャンでもある我らに 罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえと苦しみながらも自分自身の行動をやめることはありません。そして話が進むうち本作には単なるミステリーを超えた深いテーマが含まれていることに気づきます。本作には魂を揺さぶる深い思い深い物語でもあるのです。ということです。
かなり真面目に
、ね、硬いけど、でもこのでもクリスチャンのところちょっと僕も詳しくないけど、うん、序盤はそうだったよね。
序盤まさにそうだった、
うん、確かにもう罪ね、自分も後に引けないってところはよく描かれてたよね、うん、でもさ、これ拘束されてる人いっぱいいたよね。
いっぱいいたっていうか、主人公っていうかヒュー・ジャックマンもそうだし、
うん、
ポールダノもそうだし、
娘
たちもそうだし、まあ、
あのさ、あ
もう他にもい
て、あれさ、教会の地下でしょ？教会の地下の人、
あれ
あの辺からちょっとおかしい、あれなんだこの話、ちょっとね、
あれはまずいなっていう、これどういうこと、どういう風になるんだっていう、うん、
ね、あの教会行ったらさ、調べてるうちに、いきなり死体があるんだよね、事件と関係ないような死体が。
デビッド・フィンチャー風な
ところも出てくるっていうか、あの絵はそうだね、
うん、
しかもなんか迷路みたいなつけてんだよね、なんか
ネックレスみたいな、あれも本当そうだね、
あれもヒントだよね、
ヒントなんだよね、一応ね、
いやー、そういうとこでもなんか伏線がいっぱい散る、うん、どれが正しいのかはまた別だけど、うん、そういう見応えはあったよね、
うん、あった。
ちなみにこのアレックスっていうのは知能が低いんだよね、10歳ぐらいの。
でもあれって何、薬のせいでああいう風になったの？
ああ飲まされてたよね、
もともとそうだったって
こと。もともとでもそこまでひどく、あでも男10歳程度って言ってたけど、うん、あの黒い水飲まされてたよね、
うん、
ヒュージャックマン飲んでるやつ。
そうそう、あれが要は知能なの、それのせいでなったのかどうか、まあ、分かんないけど。
でもさ、ここはアレックスのお母さん出てくるでしょ。
え、
あれさ、
アレックスのお母さん、
うん、2回目見たら、あれこれお母さんだっていう。
え、マジで？
あのジェイク・ギレンホールが、
うん、
あの聞き込みに行くんだよね、
うん、
子供の家に、うん、過去に誘拐されたと思われる家に、うん、アレックスの家なんだよ。
あれそうなの？
うん、あれそう、しかし子供、あのなんかポルダノみたいな子供がいたから、して私の子供も誘拐されたけど、26年前に、
うん、
でもアレックスも26年前に結構誘拐されて、その新聞で26年ぶりに家に帰ったって書いてたから、
うん、ああそっか、
あの子供映像は映ってんだよね、
うん、
でも知能は低いとは言ってなかったから、その時、う
ん、あしたら
もしかしたらあるのかもしれない、うん、黒い水、
黒い水、
あの怪しい水
になっちゃったっていうことに、
おばさんに飲まされたやつね、
あれ飲めって言われて飲むの勇気いるよね。
怖い、これ飲んで。
普通の色してるならまだなんとかいいかなっていう感じもするんだけど、ね、あれじゃちょっとね、
そう、
泥水だもんね、あれ。
脅されて飲まれてる、うん、コーラには見えない。
手もじゃねえけど、もうちょっとなんとかしてほしいんだけど。
じゃあ次に2人目いきます。
うん、
アマゾンネームスーさん。グレーってタイトルだ。うん、とにかく重苦しい映画です。子供たちが誘拐されていなくなると、家族はこんなに色のない世界になってしまうものなのか。その薄暗い中で一筋の光をつかもうとする父親ケラー、物なりふり構わずアレックスを追い込みます。その残虐たるアレックスも残虐たるやアレックスも人の子であることを忘れて一心不乱。でも自身の子供を誘拐したと思われる相手なら、理性も吹っ飛びそうになってしまうのが父親なのかもしれません。ネタバレ含みます。この作品でアレックスと容疑者2の彼もやつだね、
うん、
秀逸な演技を見せていましたが、秀逸か、演技を見せていました。外見だけで人を判断するなら犯人衆プンプンです。この2人がこの境遇になってしまったのも深刻かったが、故に歪んでしまったおば夫婦のせいであり、彼らの人生は今までずっとアレックスに関してもこれからもずっと囚われの身なのだと思います。エンディングですが、少しやっぱりね感はありましたが、それでも鳥肌が立ちました、
うん、
もう一度見たいかというとお腹いっぱい、でもすごくいい作品なので見応えはあります。
まあもう一回見るのにはちょっと覚悟がいるかもしれない、
ね、いやいるね、ちょっと時間置いたもん、
あ
の口笛のシーンから気づく、あれだ、
あの終わり方良かったよね、なんかすごくね、
あそこで終わってくれてよかったよ、
ね、うん、よかったよかった、あれで、
確かにね、車止まってるもんね、
そうそうそう、あれね、
来た 汚い車止まってやがん
だよ。汚い車止まってんだよね、あれね。
アレックスのキャンピングカーも汚いけどね。
うん、いや、あと、なんだろうね、これやっぱあの家族の関係もちょっとなんか、まあって考えちゃうね、なんかあ
の、どっちの
仲いい家族の関係、
2つの
関係で、あれね、最初ガッツリ仲良かったでしょ、
うん、
ね、
あのトランペット吹いたり、
トランペット
ね、
なんかリクエストしてくれよ、
二人の
フルスプリングスティーンとか、それはできないっていう風になって、そんなようなこともあって、めちゃくちゃ仲いいじゃん、うん、子供たちも仲良くてね、うん、お互いの、
そう、
でも、まあ、さらわれて、まあ、そこからヒュージャックマンは、まあ、ああいう
影でやる、
影でやるようになって、うん、まあ、もう一組はそれをやめろって言いながらも、まあ、止めることもできないんだよね、うん、まあ、
まあ、出てこないからね、
うん、そうそうそう、まあそういうちょっとまあそういう位置にいるんだけど、まあ、あれが普通だと思うんだけど、まあ、でもある時にそっち側の人の子供戻ってくるでしょ。
もうびっくりしたね。
びっくりしたけど、でもあそこでやっぱりさらにあの家族同士の絆っていうかちょっと
切れてくる
か離れてくる、一方はもうあれで OK なんだもんだって、
うん、もうだってもう帰ってたからね。そうそうそう、我が家はもういいです。
ヒュージャックマンがね、なんかその子供になんかいろいろ聞くけど、まあ今が聞かないでくれとか、
そうだよ、それともうどっちも正
し
いよね。
ヒュージャックマンはやヒュージャックマンにしたらやっぱりその時に早めに聞かないとさ、
う
ん、
だってこ
れ
命よね。
そう、1週間くらいだったっけ、なんか生きていられるのって。
もうなんかね、でもそうだね、でも結構経ってんだよね、133日経ってるから。
え、
あ、違うか、これ違うのかな。
違うっしょ。
違うかな、これ。
あ、1週間くらいしか、1週間以上経ったらもうあの死ぬ確率が多くなるとかってヒュージャックマンが言ってて、まあ、それももう、ま、間近で、でもまあ片方の家族はもうほぼ解決じゃん、うん、まあ、子供が戻ってきた
んだ。あれさ、あれはそうみたいに解決したんでしょ、あの子供。
え、
そうみたいな感じでさ、要は犯人出されたし、
あー、メール解いたんだよ。そう
だ
から、
うん、そうだよね、
そうばっかりしか
いや、だって俺さ、あるシーン、そのシーンなかったけどさ、
な
んかちょっとしか、
うん、なかったけど、
子供解いてんでしょ、
あれ。メールを解いたら出してあげる、
ね、
あれ解いたから、
すごいよね、
戻ってこれた。
あの、う
ん、まあ確かに、
そうみたい
な、ね、あのおばさんがあの人なの、初期とジグソーなの、
ジグソーだよね、もうボスだよね。
そうだよね、
その手前のやつが、ね、うん、実行犯のやつ、
うん、
そうそうそうそうばっかりじゃあ今日そう、アマゾンネーム3人目、うん、班長さん、うん、商品の説明にもありますように、幼い娘が行方不明になったため父親が娘の行方不明を知るだろうと憶測される青年を拉致監禁し、居場所を聞き出そうとする行動をさらに暴走させる設定なのですが、それ以外にも多くのプラスアルファが用意されている作品で結構充実した内容です。あ、脚本構成に基づき監督が観客の先読みをうまくかわし、ゴリ夢中に誘う演出を見せてくれるので、最後の一幕まで見せ場が続き、全体的に暗く沈んだ印象は残しますが、かなり面白がれる仕上がりとなっております。最後に、2014年上半期では邦画の白雪姫殺人事件と並び、上質のミステリーサスペンスだったと感じましたね。で、米印、ちなみに白雪姫の方は事件の全容のより作品構成が面白いって感じですけどね、と。
ああ、その通りかもしれないね。
ここでまさかの白雪姫が出てきましたよ。
あ、自分、あ、でもね、あの真犯人全然予想できなかったさ。
あ、おばあさん、
うん、
いや、わかんない、
ノーマーク、本当にノーマークだった。
ノーマークだったよ。
本当にそういう普通の人だなとしかね、思わなくて。だ、あとはまあ、ポールダノが本当にどっちなんだこいつだってずっと思ってて、でもなんか関わりは確実にあるんだよなって、まあ、他にまだ出て一回も画面に出てきてない誰か黒幕がいるのかなとかそんなことぐらいしか考えなくて、びっくりした。だからあの急にあんな状況になったこ
と。いや、そうだね。
そうい
きなり真相にたどり着いて、ね、ヒュージャックマンびっくり。
ヒュージャックマンも完全に油断してて、ね、
だから
あんなになっちゃう。あそこまでやるやつだったのかと、ね、
いやまさかのね。
びっくりしたわ。
いや、あれだよね、言ってること分かんない。あのさ、僕好きなところがさ、10歳の知能しかないって、ジェンク・ギレンホール説明するでしょ、
うん、
なんで運転できんだって、
うん、
免許持ってんだこいつは、うん、そう言って、で州から出てるからっていうのはちょっと意味分かんなかったんだけど、うん、ね、でも言ってることは分かるなって、うん、なんで確かに10歳しか知能 自治の施設ないのに運転させてるんだっていう、あ確か怒るのも分かるなっていう、多分言い方も悪かったんだろうなっていう、ジェイク・ギレンホールの、もしかしたらヒュー・ジャックマン暴走させたの彼かなっていう、
いやでも間違いなくそうでしょう、いやまあ
ケアが足りなかった部分もあるのかなっていう、
ジェイクがだから結局生ぬるいっていうのがもろにそうだと思うんだけど、
冷めてんだよね、ちょっと
喋り方、
ジェイク冷めてんだよね、あの事件、
冷めてるからもうそれはヒュージャックマンだって、それはジェイクに任せた、これダメだろこれってなる、
有能なんだけど冷めてるところで信用できないって焦りを感じ、
そう、
まあ、分かるんだよね、ヒュージャックマン側の気持ちも
分かる分かる、まあでもね、あのここまでやったらもうこれただじゃ済まないよヒュージャックマンもっていうぐらいやっちゃうし、ボコボコに
もうあれひどいね、
これ死ぬ死ぬだろうって、
あれもひどかったよね、あのさ殴ってボコボコの顔でさなってる時に、あの黒人のあれ夫婦来てさ、奥さんがさ、見てこれ娘、
あーそっか、
あなたが人情あるなら見てって、見えない眼鏡も取られてるし、ボコボコの目腫れてるし、
もう顔面、要は原型とどめてないんだよね、
もう土偶みたいな顔になってたもんね、
そうそうそう、目がすごい細くなってて、ね、そう、あれは見どころで
見どころ
見どころてか、だからあれ、ヒュージャックマンもうやりすぎで、やりすぎだって思うんだけど、心のどこかでもっとやれ、もっとやれっていう自分もいるっていうね、そういう、なんかね、そういう部分を気づかせてくれる映画だよ、これ、
あ殴るところはまだ、あのお湯になったからちょっと怖くなったね、
もうあお湯ね、
温水をかけ ね、
あそこを絵が出なくて声だけが聞こえるっていう、そう
その恐怖がちょっと絵だけ見る、目とか見るんで、
ね、そう若干ね、そこのなんかうわこれ残酷だなっていうのがより伝わる、
あれ日本語吹き替えで見た、
日本語吹き替えで、
あれよ演技うまかったね、ポルタノの
ジャンめちゃくちゃうまい、
叫び声がさ、お湯かけられてる時の声がね、すげえうまかったな、
いや本当。
時期もさ、今とこれ似てるんだよね、この11月、
あそうだね、
寒いんだよね、雪ちょっと降ったりやんだりとかさ、まさに近いものがあるよね、
近い、
ちょっと雪降って、あの火事、確かにあれ、してさ、警察も言ってたけどね、あれ、要はさ、雪が積もってたらもう助からなかったわけでしょ、凍結してさ、開かねえよ寒いからってなったもんね、
もうレビューは全部読んだの、
うん、レビューはこのだけかな、
まあでも、まあでもこれヒュージャックマンがさ、まあ要はあんだけやっちゃってね、まあやりすぎだし、もうあれだけやったらもう絶対ただじゃ済まないし、
もうね、
あの
もし
バンバンっていうかさ、
ね、アレックスに対しての罪は出るもんね、
そうそうそう、アレックス自体は実はまあ真犯人ではなくて、真犯人はおばちゃんでしょ、誘拐したね、でアレックスはまあ被害者だけど、
誘拐された子供だからね、
でもあれは共犯なの、アレックスっていうのは一応事件的に見たら共犯だよね、あれってね、
まあだから理解はしてないで、要は多分何もやってないんでしょ、でも、でもだから一緒に現場を見ちゃってるから、
現場を見てるけどそれを言わなかったし、恐怖心で言わなかったでしょ、
まあ、だからそれが知的障害という部分で、まあ共犯なんだけど、多分そこで出れるんじゃない、もう家に帰ってるわけだし、新聞では、
まあ、
罪にはとらわれないんだね、
まあ、仮にとらわれなくても、ヒュージャックマンそいつをここにすると、罪に問われても問われなくても、あれは罪でしょ、ヒュージャックマンやってることはね、あの拉致監禁暴力で、まあまあでもヒュージャックマンがさ、あそこまでやんなかったらこの事件って解決してなかったよね、
いやそうだよ、だからそこなんだよね、
だからヒュージャックマンはやって本当はこれ良かったんだよ、あの娘が戻ってこないもんじゃないと、
まあそうだね、
結果的に見たらね、
そうだね、まあ本当最悪、まあまあそうなんだけど、最悪の結果なんだけど、まあそうだね、
そうだってヒュージャックマンあれ全くあんなことやんなかったら警察、ジェイクだって真剣に動かなかったし、動いてたかもしれないけど本腰は入れてなかったと思うんだよね、
まあ、もっと事件時経ってるよね、
たら多分娘さんも死んじゃうし、
そうだね、
っていうすっげえ微妙なとこ天秤にかけられてるんだよね、
すごいね、そうで季節も寒いから特に、
そこら辺がね、自分ならどうなのかなっていうのも考えちゃうし、
でもね、あれはね、どうしようもないね、結果見てるからさ、あの
して、これ腹立つのが、やっぱ 銃取られるんだよね、あの1人捕まえたやつに簡単に取られちゃうんだよね。あれがなんか本当ね、あの要は次にやるあのイエローシートもちょっと被るんだけど、
英語で言った
まあちょっと間抜け、まあ、イエローシーの方は間抜けが笑える劇になってたけど、
あまあね、ちょっとそうだね、これ来週だね、
まあ、まあ今
イエローシーは何の映画を言ってるんだって話だけど、ね、ちょっとこれエンディングでじゃあ日本語タイトル言いますか。
あ、そうですね、
ということでエンディングです。
はい、
聞いてくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくださってる方いると、まあ、思っても思ってなくても僕ら好き勝手喋ってるかと思うん
ですけど、そうですね、
はい、うん、まあ、ちなみにさっきミスター君が話してた日本語タイトル映画の、
あ、イエローシー、
まあ、まあ、悲しい獣は次回やろうと思ってます。
次回ね、
うん、はい、この次です、うん、もしね、来週ですね。
このちょっと似た雰囲気のところはあるよね。
ね、このいやまあね、そう考えるとどっちもどっちも重かったからね。
重い。でもイエローシーの方は笑いどころもあるんだよね、結構。
ああ
、うん、やっぱ
そう、
うん、
笑えるかな。
いや、笑えるって、
あ、見た人ね、一緒に見てくれて、この話聞いてくれればまあいいかなということで、まあ、まあ、今回もパトラッシュの曲に乗せてエンディングですが、
あとホールダムやっぱり好きだね、自分ね、あの、うん、本当誰かにボコってほしいっていうのをね。
いや、痛々しかったよあれ、うん、
だからこれとそれでも夜明けるとか、あと There Will Be Blood、 あそこら辺が本当に僕の求めてるコールなのであって、ね、他の、まあ、Little Miss Sunshine とかは、まあ、ちょっとあの映画は好きだけど、うん、まあ、ちょっとね、まあ、普通のコールなのだなっていうぐらいで誰かにボコってほしい。
まあ見た人が分かるかなって、共感できる人いたら、まあ、あとなんかね、僕らにもなんかおすすめしてくださる映画があれば嬉しいかなと。
そうです、
ね、いただけると、ツイッターでもいいので、
はい、
ミスターコーキのドモキュータロでも、
はい、
はい、ということで、そろそろお時間になりました。
それでは皆さん、したっけ、
したっけと行きますが、まだ時間があるから。
あ、まだ時間ある。
はい、ということで、うん、次回は
悲しき獣
です、うん、ではしたっけ、
はい、したっけ。僕の道を照らしてくれたの君が、僕を、僕は君を頼りに生きてゆこう。世界の